할렐루야. 할렐루야. 翔平兄弟、ちょっとメッセージしていただきました、きちんとね、まとめて出してくれましたね。一つね、褒めたいことがある、ね、内容はもちろんいいんですけど、私、翔平兄弟にね、お願いしたのは先週の木曜日なんです、ね、だから、時間がないでしょ。じゃあ普通だったらここに立った時に、実は先週の木曜日お願いされましたってね、言い訳的なことを言うと思ったんです、最初。ということで、一つも言いませんでした。偉い、これは、ね、神様の御言葉を取り継ぐ時はやっぱりね、準備は不十分であっても神の言葉を取り継ぐっていうね、その飯っていうかね、それに立つことです。言い訳をするってことは、準備する時間がなかったんで、あまりいいメッセージは取り継げませんので、それご容赦くださいというようなもんですから、だから決して言い訳はしない、ね、これ偉いですね。だけどね、聖書持ってこないのはダメです、ね、メッセンジャーがやっぱり神の御言葉を持ってこないとダメ、ね、iPhone を見たってダメです、それは。じゃあ残りの時間、今日先ほど申しましたように、1月31日本当は第5週目なので、アジア宣教礼拝の日なんですけど、まあ、ちょっと私が、教えられたことをどうしてもお勝ちしたいということをお話ししましたので、今日にちょっとずらさせてもらいました。ルール違反なんですけどね、一応ずらさせてもらいました。で今日は、タイがテーマなんでだったんですね、実はタイがね。それでタイのことをちょっと分かちして、で後でみんなで一緒に祈って、タイのために祈って、それから今日のタイトルは、神は信じる者を義とされるっていうタイトルなので、そのことを後で触れたいと思います。まずタイのその宣教の事情ですけど、タイの国にももちろん教会はあります。だけど、タイの国は仏教国ですね。仏教の国です。まあその、データによっていろいろあるんですけど、私がいつも送っていただいている奥山先生の世界宣教のそういう情報を書いた資料だと、タイの85% が仏教徒で、インターネットでちょっと調べると 95% とかって書いてあるのもあるんですけどね、まあ、ちょっと数字だからね、あんまりそのきちっと正確なものは捉えられないと思うんですけど、まあ、奥山先生のデータだと 85% が仏教徒、そして、クリスチャンは約 1% ちょっとなんですね。カトリックとプロテスタントが大体半々ぐらい、 0.5% ちょっとぐらいずついると。で、なんとね、イスラム教徒が 8% いるっていうふうに、書いてましたね。なぜイスラム教徒が 8% もいるかというと、タイの国ってね、よく地図を見たら分かるように、こう長広いんですよね。でマレー半島にこうつながっているんですよ。だから、南部の方、タイの南部の方はマレー人が、タイの国の人ではあるんですが、マレー人が住んでいて、そしてそのマレー人はイスラム教徒なんだそうですね。だから結構パーセンテージが多いんです。だけどもちろんね、純粋のタイ人はもうほとんど仏教徒ということです。ただ仏教徒といってもね、日本と違う。日本の人に、ね、聞くと、あなたはの宗教なんですかって言うとね、何もないっていう人も多いでしょうけど、仏教ですとかって言う。世界的にはね、日本は仏教の国というふうに言われてますでしょ。だけど全く仏教の信仰はないですね。まあ1割ぐらいの人はね、熱心な仏教徒かもしれません、北陸とかね、そういうところ。だけどタイは違うんですよ、本当に仏教国なんです。で私10年前に、今日来てませんけど、山村兄弟と一緒にね、タイとラオスに行きました。ちょうど10年前、タイとラオスに。 で、タイの国の教会に行って、でラオスの教会にも行きました。でラオスは、社会主義の国なんですよね。だから、教会がないかと思ったらあるんです、ね、公認されている教会もあるんです。でそこに行きました。でタイでどこに行ったかというと、タイの南の方にあるカンチャナブリっていう市があるんですけど、そこのカンチャナブリ市教会に行きました。でエリシャ君という先生、牧師と奥さんは日本人で、ユカ姉妹、ユカ夫人ですね。でその今そこで牧会してますけど、でそのお母さんがキミエさんって、ね、知ってる人も、ね、いると思います。キミエ君というっていう、これ日本人の、ね、方なんです。でその方がタイの男性と結婚して、でタイ、まあ、タイ人になった、タイの国の人になったんですよね。でそのキミエさんとご主人が始めた、そもそも始めた教会なんですけど、今は息子さんのエリシャ先生がね引き継いでね、牧師をしてます。まあ、お父さんも、牧師をしてるんですけど、で、まあ、一緒に牧会してる。でそこに行きました。で、まあ、タイの国っていうのは日本とねとてもこう近いんですよね、親しいんです。で日本の皇族とタイの王族がとても親しい関係で、昔からね、とてもつながりがある。昔タイってシャムって言ったんですよね。シャム猫って、あ、いるでしょいるでしょってか、シャム猫いますよね。シャムって、ね、言ったんだよ、シャムの国ね。だからまあ王様がいる国です、昔から。で今もタイの正式な名称はね、タイ王国って言うんですよね。タイ民主主義共和国とかね、そういうのはどんなんじゃないの、タイ王国って言うんですよね。だから王様がいる。で今の王様はラーマ9世って言うんだそうですけど、で私たちがタイに行った時もタイの街をこう見るとね、すっごい大きい王様の顔のパネルとかね、それからポスターが貼ってあるんですよ、あちこちにね。空港を出て街の方に走っていったらもうすぐありますからね、一回ね、おおってね驚くほどのね。でそのタイの国はね、王様がとても尊敬されてる、国民からね、とても。で王様は、政治にはあまり関わりはないんですよね、関わらない。だけど王様の発言はとても影響力がありますから、だから首相とかで政府にも影響を与えてるんですよ、王様の発言はね。あまりこう政治的なところでコミットはしませんけど、それだけねとてもこう王様が尊敬されている国なんですね。でタイの国っていうのは、まあ 1% ぐらいのクリスチャンですから、人口が6500万ね、総人口が6500万、 1% というとだいたい、そうですね、70万とか70、80万とかの人口でしょうか、ね、60万ちょっとね、65万とかね。でそのうちのプロテスタントが 0.5% ぐらいですから、まあ、35、6万人がプロテスタントのクリスチャンがいる、ね、そういう国なんです。でタイの国の国土は、日本の、ね、1.4 倍あるんだそうです。 1.4 倍で、ね、だから大きいんですよね、結構ね。北部と 中央のところがこう丸くなってますね、丸くっていうかこう広いですね。そして南の方に行くとマレー半島につながってるんで細長いんです。だけど国土面積はね結構大きい。だけど人口は日本の半分ぐらいなんですね。でタイの国は、まあ、仏教の国ではあるんですけども、教会もあって、で憲法上も信仰の自由が認められてるんで、教会は一生懸命伝道してます。まあ、私たちが行ったのはたった一つのね、タイのそこの教会、カンチャナブリの教会しか行ってませんけど、だけどプロテスタントの連合もあって、例えばバプテストとか長老派とかね、あるいは聖公会とかね、そういう、いろんな教会、教派というかあって、でプロテスタントの連合を、まあ、作ってる。でその連合に入っているプロテスタントの教会、またクリスチャンたちは大体プロテスタント全体の半分ぐらいは占めてるっていうふうにね、まあ、資料に書いてました。 だから、まあ、信仰の自由が認められているんで、教会も一生懸命、まあ、伝道はしているんですね。で、日本からタイに宣教に行っている宣教師の先生たちもいます。まあ、一番有名なのは森本先生っていう先生、40年以上タイで宣教した先生がいるんで、森本則夫先生ってね、先生がいますけど、その先生は、まあ、単立の宣教師として行っていたようですけど、まあ、とても日本中で知られているタイの宣教としてはね、知られている先生がいますね。それから去年この教会に、まあ、札幌に勤めることになってきた、あの青い姉妹、八木青い姉妹の所属しているあの母教会の東京ホライゾンチャペルという平野浩一先生の、ね、教会ですけど、の東京ホライゾンチャペルはタイにとても重荷を持っている教会なんですよね、タイの宣教にね。そして、タイに学校も作って、ね、学校も作ってそういう働きをしています。まあ、青い姉妹も国際教育学を専攻してねした方なので、まあ、今はその母教会の進学校、母教会にある教会内の進学校で学びをしてますけど、あとはそこを終えたら多分ね、タイのその、教育、国際教育学のその知識経験を生かしてね、そちらの方で働くことになるかもしれませんが、まあ、そのようにして日本とタイは割合ねつながりのある国と言えると思うんです。まあ、私たちもアジア宣教を目指している、アジア宣教を重荷に神様からいただいている教会ですので、その中のタイの国についてもやっぱり祈り支えてね、取りなしをしていければいいと思ってですね、また高見先生もカンチャナブルの教会からね、前に来てくれませんかって言われたことがあったようですから、まあ、そのうちにね、機会があればタイに行くことがあるかもしれませんけど、じゃあタイのために少し、いくつか祈りましょう。今日はね、アジア宣教でタイのことを取り上げる礼拝ですので、タイのことをいくつか祈りたいと思います。まず一つは、タイの人々の救いのためにイエス様を信じる人たちがね、 1% からさらに超えて、そして本当に救いに預かる人たちが増えるように、タイの救いのために祈りましょう。あれでしょう、ご一緒に祈りましょう。教会の守りと祝福のために祈りましょう。タイの教会が成長していくように、神様の恵みをいただいてね、そして成長していくように祈りましょう。宣教の自由は一応憲法上認められていますけど、まあ、仏教の人たちはね、あの穏やかな人たちだと思うんですね、穏健だと思うんです。だから、イスラムの世界のようにね、こう厳しい迫害とかっていうことはないとは思うんですけど、だけど宣教の自由が守られて妨げなくね、福音が述べ伝えられていくように、その守りも祈りましょう。私たちが知っている教会なので、カンチャナブリシ教会のために祈りましょう。エリシャ先生やユカ夫人、またその教会の祝福、家族の祝福も一緒に祈りましょう。じゃあ今日の、このメッセージのタイトルですね、神は信じる者を義とされるということを少し、まあ、タイのアジアの宣教との関わりも含めて分かちしたいと思います。ローマ人への手紙の10章の1節から4節と、ローマ人の手紙10章の17節を一緒にお読みしたいと思います。はい、じゃあまず読みましょう。兄弟たち、私は彼らが救われることを心から願い、彼らのために神に祈っています。私は彼らが熱心に神に仕えていることを証ししますが、 この熱心さは正しい認識に基づくものではありません。なぜなら神の義を知らず自分の義を求めようとして神の義に従わなかったからです。キリストは律法の目標であります。信じる者すべてに義をもたらすために。17節も言いますか。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。はい、じゃあ1節か4節のところちょっと画面出しておいてもらえます。でここにこれはパウロの、ね、ローマに宛てた手紙ですから、兄弟たち、私は彼らが救われることを心から願いって書いてますね。この彼ら、兄弟たちって呼びかけているこの彼らです。で、彼らっていうのは、これはイスラエル人のことなんですよね。パウロが言っている彼ら、ね。つまり、イスラエル人が救われることを心から願い、彼らのために神に祈っていますってこう言ってますね。で、その2節のところに、彼らつまりイスラエル人が熱心に神に仕えていることを証ししますが、この熱心さは正しい認識に基づくものではありませんって書いてます。彼らつまり私の同、パウロが言ってるんですよ、私の同胞であるイスラエル人は熱心に神に仕えているけれども、その熱心さは正しくないんだって言ってるんですね。正しい認識に基づいてない、つまり正しい信仰による熱心さで神に仕えているんじゃないって言ってるんですよ。で、私たちね、イスラエルの人たち、ユダヤ人が旧約聖書に通じていることはよく知ってますね。なぜかというと、もともとこの聖書、旧約聖書は神様がイスラエル人に与えたものですね。まあ、特に律法をね、イスラエル人に与えました、神様が、そもそもが。だからイスラエルの人たちは神の言葉、旧約聖書、律法、まあ、特にモーセ五章律法ですね、もう一生懸命読みますね。一生懸命、イスラエルに行ったらよく分かりますけど、嘆きの壁で本当にもう一生懸命祈ってますよ。男の人も女の人もね、一生懸命祈ってます。普通街歩いてても、いわゆる宗教的なラビたちでなくてもね、男の人はキッパをかぶってる、ね、人たくさんいますよね。だから宗教的なんですよ、彼らはね。そしてユダヤ人はもう旧約聖書に通じてますね。私たちよりもはるかにたくさん読んでるし、いつも読んでるし。なのにパウロは言ってるんです。彼らの熱心さは正しい、ね、正しい認識に基づいてないって言ってるんです。つまり正しく彼らは聖書のことを知らないで一生懸命熱心してるって言ってるんですよね。だからパウロは同胞イスラエル人から嫌われたんですよ、ね、その時も迫害されたけれども、まあ多分ね、今もイスラエルの人たちは新約聖書をあまり読まない、読みたくない。特にパウロの手紙、ロマ書とかね、ガラテヤ書とかってのはもう読みたくないでしょ。だってこんなきついこと書いてあるんですから、ね、イスラエルの人たちに対してね、あなたたちは、ね、熱心だと、熱心だけれども正しい熱心さでない、正しい認識に基づいて神様に仕えてんじゃないって言ってるんですよね。これは大変なことだと思うんですよね。イスラエル人にとっては、ね、何ちきこんちきちょうっていうことですよね、これはね。だけどパウロははっきり言ってますね、はっきり。私たち、ね、10年前にこのタイに行った時に、タイの町でね、たくさん、あの小僧さんを見ました。子供の坊さんを子供の、ね、坊さんがたくさんいるんですよ。でタイに行ったら分かりますけど、こう、オレンジ色の、ね、袈裟を着てますね。でもちろん頭を守れてね、でたくさんいます。子供の坊さんだけど、ね、もちろんね、ちゃんと成人した坊さんもたくさんいますよ。たくさんで子供もいるんですよ、少年も、ね、で彼らは、ね、とても熱心です。 修行してる。で、修行ってつまりね、信心の鍛錬ですよね。信心の鍛錬だけど、修行によっては救われません。修行によっては私たち日本人っていうのはね、何でもいいんですよね。何を信じてもいいんです。とにかくね、信心深くあればいいっていうのが日本人ですよね。困ったもんですけど、信心深くあればそれが尊いっていうのが日本人です。だから信じるものは何でもいいんです。ある意味において、何でもいいから、とにかくもう信心深くあればね、それが尊いなって、こういう。だけど私タイに行ってね、あのお坊さんたち見てね、ああ本当にね、すごい宗教的で純粋で、もちろん純粋で、とにかく修行して、彼らはね、本当にこの、要するに仏のになろうとする道を進んでいるんですよね、仏教とはね。で、合掌っていうでしょ、手を合わせるね、合掌。で、合掌って右が、これはブッダなんですよね。突き詰めて言うと、その理想の姿は釈迦です。要するにお釈迦様です。そして左の手は自分なんですよ。で、こう仏と自分を合わせる、つまりね、仏にと一体となっていくように近くなっていく、そのように修行してるんですよ。それがあの形なんですよね。だからとてもね、真面目で熱心でね、ある意味でそういう意味では宗教的なんです。だけど、神様を求めているわけではないんです。なぜかというと、仏教は神学ではない、哲学なんですよ、ね、非常に高尚な哲学だと私は思いますけど、東洋の、ね、哲学だと思いますけど、だけど、仏教はね、神を求めているんではないんですよね。仏っていうのは要するに、こう覚醒を受けたもの、悟りを開いたもの、ね、つまり人間なんだけど、人間が悟りを開いて最高の理想的な姿なのが仏なんですよ。だから神ではない、神になるわけじゃないし、神を求めてるわけじゃないんですよ、仏教はね。だから哲学、ね、神秘的な哲学だと思います。だからそれは救いではない、残念ながら。どんなに熱心で信心深くても、それは救いではないんですよ。天地万物を作られた唯一の神様に私たちが戻っていかなければ救いはないんですよ、それはね。だから、見るとね、とても熱心だしね、この、信心を極めようとしているというかね、その修行している姿はね、尊敬に値します。ある意味ではね、ああすごいなってね、敬意を表する気持ちにもなります。だけどそれは救いではないんですよね。救いでは、日本人もね、同じような感じがあるんですよ。信心深くあればね、熱心であればそれが尊い。だけど違います。真理でなければならない。真理でなければ、真理は一つですよね。ちょっとね、青臭いことを言ってますよ、私はね。多分ね、中年の男性とかここにいますけどね、なんだあんな青臭いこと言って、学生ならともかくみたいなね。だからそうじゃないですね。真理は一つ、ね、真理は一つだから、一つだから真理なんですよね。一つであるから真理なんです。そして真理でなければ救いはないです。真理でなければ、神様を求める、神様を信じるというのは、それは真理なんですよね。真理に向かっていく道なんです。仏になろうとするのとは違うんですよ。信心深くあろうとするのとは違うんです。だからクリスチャン見てね、なんだあんなクリスチャンってつまずく人がたくさんいますよね。それ良くないですよ、もちろんね。神様の栄光を明かしすることにならないから、やっぱりちゃんとしてほしいけど、してほしいから自分も含めて、ね、やっぱりちゃんと したいと思いますけど、だけどね、宗教臭く信心深くあることが遠い遠いわけじゃないんです。 ここに書いてますね。パウロが言ってます。4節見るとこう書いてますね。キリストは立法の目標で信じる者すべてに神の義を与える、こう言ってますね。イエス様はユダヤ人たちが一生懸命神の義を求めている、その立法がユダヤ人たちに教えている神の義そのものだって、こう聖書は言ってるんですよね。もう一つね、ちょっと私今思い出しましたけど、インドにもね2回ぐらい行きましたけど、インドはヒンズー教の国ですよね。まあ仏教のもっと根源みたいな、ね、まあ仏教も含むっていうか、彼らはインドの人たちは理解してますけど、ヒンズーの神々はものすごいたくさんあるんですね。前にも言いましたけど、日本は八百万神って、800万も神がいるって言うんですよってラジャ先生に言ったら、へへんってね、インドには3億いるって言ってましたけど、負けたと思いましたけど、負けたとかなんとかじゃないけど、ね、まあとにかくね、ヒンズーいろんな神々がいるんですよ、ヒンズーにもね。でインドの国ってね、ヒンズーもすごいですよ。もう生活の隅々まで浸透してるんです、ヒンズーってね、ものすごいです。で私たちね、ヒンズーのが階級制度、カーストって知ってますね。カースト、要するに身分制度です。きちっとした身分制度、まあ大きくは4つなんですけど、でバラモン、クシャトリア、でバイシャ、スードラ、ね、そうやってダリットっていう不可食先民っていう、ね、それはまあ人間と数えられないですけど、まあいるんで、だけど4つの区分じゃないんですよ。もっとたくさんあるんですよ、実は。あの中がね、もう中がもっと細分化されてるみたいなんですよ、だーっとね。でもちろん今はね、インドの国はだいぶ民主化されてますから、だから都会ではあんまりね、カーストが違うって言ってもね、やれ結婚するのはどうのこうのとかってあんまり言わなくなったと思いますけど、だけど田舎に行ったらカーストはすごいんですよ、ね。まあ、今でも多分ね、バラモン階級、最高の位に属する、祭司の階級に属する人たちと、それからスードラ、奴隷階級に属する人たちは結婚しないでしょう、ね、都会でもね、おそらく。田舎に行ったら厳然たる区別があります。厳然たる区別が、結婚もそうだし、職業、住むところで、あらゆるところにカーストが影響してるんですね、インドの国は。だからもう仏教の国どころじゃないんですよ。インドに行ったら分かりますけど、すごいんですよ、カーストっていうのはね。もう社会のあらゆるところ、文化の隅々まで、そのカースト制度、要するにヒンズーの教えは浸透しています。だけど教会もありますね。そういう中から本当に人々の神様によって、それは全てを超えてイエス様が救いを与えてくれる。人間が作った身分の制度じゃなくて、神の前に本当に一人一人が尊い、そういう一生懸命インドの教会も伝道してます。だけどインドの場合は迫害もありますね。熱狂なヒンズー教徒もいますからね、過激なヒンズー教徒もいますから、まあ、ともかく信心というのが、まあそれ自体はね、もちろん修行として見ればね、素晴らしいことかもしれませんけど、だけど救いとはある意味で関係はないです。救いとは別です。救いはあくまでもね、あくまでも神様から義と認められる、真理に立つものでなければ救いではないんですよね。だから神様は私たちに義を与えるために、完全な義と正、神の義と正の、言ってみれば体現者、ね、人の形をとってきた御子なる神様をお使わしくださいました。神様のルールは、本当に私たちが罪の許しを受けるためには命をもってあがなわなければいけない。命をもって、命は私たちにとって一番大事なものですね。その一番大切な命を差し出して、神様罪の許しを与えてくださいって言わなければ罪の許しはないんですよ。だけど聖書はね、もっと厳しいこと書いてます。私たちが 自分が贖われるために自分の命を神様に差し出してもそれは価値がないと言ってます。だからどうすればいいんですか。私たちはもうどうしようもないんですよね。なぜかというと私たちの命は罪人の命だから、だから価値がないんです。神様の前には汚れてるから、罪によって汚れてるから、だから私たちが最後の切り札、もうこれしか、ね、尊いものはないというその命を差し出して、神様どうぞ私の命をあなたに捧げますから私の罪を許してくださいって言っても、神様はそれはできないって言うんですよ。どうすればいいんですか。だから神様は清い完全な御子の命を代わりに捧げてくださったんですよ。神様ご自身が、イエス様ご自身が、イエス様の命は清い命、神様の前に最高の価値を持っている命ですから、捧げて余りあったんですよね。だから救うことができたんです。それが聖書が言う贖いですね。贖い、罪の許し、罪の償い、神様が罪の償いをするために命を要求した、それルールです。ルール、ね、命を捧げなければ罪の許しはない。そしてイエス様がその罪の許しを与えてくださるために、清い尊い御子のご自身の命を捧げてくださった。だから贖いが完成したということです。それを信じたら、その信じた人に個人的にその罪の許しが適用されるんですよ。だから信仰は大事なんです。さっき17節で読みましたけどね、読んだように、ね、信仰、それが大事なんですよ。こういう意味において大事なんです。もちろんクリスチャンになってからも信仰は大切ですよ。信仰によって生きるんですけど、どうぞ皆さん覚えてください。神は信じる者を義とされるんです。神様はイエス・キリストというこのかけがえのないたった一人の救い主、この方を信じる者を義とされる。信心深さじゃなくてね、真理に立つことですね。そして天地万物を作られた真の神様を信じ、真の神様が使わされたただ一人の救い主、この方に愛に救いはない。そしてこの方が道であり真理であり命そのものになってくださった、そのイエス様を信じることによって救われる。アジアの国の、これは今ね、終わりの時代の一番最後のターゲットですね。一番最後のターゲット。アジアの国はとても複雑なんですよね。今まで神様がヨーロッパ、アメリカずっと、ね、福音を伝えてきましたね。でもちろんね、南米とかにもね、土着の宗教はたくさんあるし、アフリカもたくさんあるしね、難しさはたくさんあるんですけど、だけどアジアの国にはね、古い仏教があるでしょ。今でも生きてるんですよ、仏教の国あるんですから。ヒンズー教の国があるでしょ。イスラムの国がありますね。とても強敵ですよ、これは。ある意味において、ね、大関難です。関門、大きな関門です。だけど神様はイスラエルから始まった福音をまたイスラエル、エルサレムに戻すために、神様の御業は今進んでますね。そしてどういうわけか西回りで福音が回ってきました。東の方に行ったのもあります、ね、ロシア正教とかね、正教と言われるそういう教会もあります。東回りで行った。だけども多くのね、大きなうねりは西回りで行きましたね。で西回りで回ってきた福音が今アジアにどんどんどんどん入ってる。だけど大きな壁がこういうふうにたくさんあるんですよ。だからアジアの国はとても困難な、ね、宣教です。だけどこれが仕上げなんです。大宣教命令の仕上げなんです。で中国の教会、家の教会はバックトゥエルサレムのビジョンを掲げてね、そしてエルサレムに福音を戻す働きをしてますね。シルクロードを通ってバックトゥジェルサレムの、その福音の福音宣教の運動はね、大きく3つのルートがあります。中央のルートと、そしてもうちょっと西の方に行って、ね、西回りで行こう、イスラムの国、そしてもう一つあるんです。南回りっていう、ね、ルートがある。それはね、仏教の国です。東南アジアの仏教の国を ずっと福音がね、伝えられていきながら、そしてシルクロードの中央に合流してエルサレムに行くっていう3つのルートがあるんですよ。だからバックトゥエルサレムの運動はね、ただひたすらエルサレムに向かってっていうことじゃないんですね。それじゃなくて仏教圏もイスラム圏も全部神様のもとに、だから壮大なビジョンです、それはね。だからタイの教会が一生懸命伝道していると同時に、神様は御手を動かして、そして世界中の国々をアジアに使わしているわけです。世界中の国々のクリスチャンを、教会をね、励まして、日本からもそのようにタイの宣教に、ね、受けて働いている先生たちがいるんですね。先ほど言った森本先生はね、もうずっとタイの働き、タイ宣教の働き、40年以上もしてこられた先生ですね。どうぞ皆さん覚えましょう。まあ、今日はね、タイのことがあったんでタイのことを少し話しましたけど、神様の大きな働きの中に今置かれているんですね。そして、もちろん私たちは日本人ですから、この私たちの愛する国日本のためにね、重荷を持たなければいけませんけど、だけど神様の最終ターゲット、アジアにいつも目を向けていく、イスラエルの祝福と神様の守りをいつも祈ると同時に、アジアの国々のためにもやっぱり祈っていく。そして日本の教会が、日本人のこのクリスチャンたちがね、この神様の最終ターゲットのアジアにどこまでコミットできるか、参加できるか、ね、この働きに加わっていくことができるか、それは私たちの問題ですね。本当にその重荷をね、与えられて、自分たちができるところをやっぱり担っていかなければいけないんです。お祈りします。ハレルヤ、主の皆を拝めます。神様が本当に、衝撃を述べ語られましたけど、イエス様としてにお使わしくださって、神様の最高の愛、永遠で完全で、そして本当に全ての人に及ぶ愛を示してくださっていることを感謝します。ただ一回でなされた贖いは完全で、そして不変です。その救いに私たちは預かることができます。ただ宗教的で信心深ければいいというのではなくて、本当に真の神様を信じて真理に立つ、そういう信仰、どうぞ日本の愛する同胞たちが持つことができるように。私たちクリスチャンも最初から生まれた時からクリスチャンである人は一人もいません。途中でイエス様に出会って、そして変えられました。同じようにそのような神様との出会いをいただいて、救いの恵みに預かる、どうぞお一人お一人となられるようにお願いします。心から感謝し、皆をあがめ、尊きイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。